魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は初夏の風物詩筑後川と越をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは。城島町の越感謝祭実行委員会委員長の高山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日3回目になります。
はい、
今日は越漁についてお話を伺ってまいります。先週の放送では越が産卵するために筑後川を登ってくるということでしたけれども、いわゆる餌をつけて釣り竿で釣れるという魚ではないということでした。はい、なかなか興味深かったんですけれども、実際はじゃあどんな方法で、漁師さんたち、漁をされているか教えてください。
はい、まあ、筑後川でのですね、漁はあの長さが、まあ、8メートルぐらい、まあ、小さな、まあ、小舟なんですけども、それを川に網を流す、あの流し刺し網漁という漁法なんですよ。
はい、
で長さがですね150メートルぐらい、ね、で幅が 1.5 メートルぐらいの、
大きい長いですよね。
はい、網を張って川のですね両側に流すような感じでですね、で、上流に向かって、泳いできた越が網にかかるという漁でですね、はい、海面から深さ 1.5 メートルぐらいのところだけに網を張るので、深いところ下をですね、網の下をですね、泳ぐ越はなかなかこれ取れないですね。
ああ、なるほどですね。まあ釣り竿ではなくて、網で取る。
そうですね。
いうことですよね。
はい、
でその150メートルもの、まあ、長いですね、網を張って、はい、まあ、実際は下をくぐっていくのは取り損なうということなんでしょうけど実はどれくらい取れるものなんですか？
そうですね、これがですね、まあ、もうその潮加減、あの水温とかいろんなものがですね、
そうでしょうね、
はい、関係してて、これがなかなか取れないんですよね。
うんうん、
で、まあ、時には何匹とか、あと多い時は何十匹とかってですね、で網の中でこうキラキラとこう銀色に光る、すぐに分かるんですけど、
うんうん、
網を張ってで流しても一匹も取れないということもあるんですよ。
なかなかご苦労があるんですね。
はい、
こうテレビで海のあのサンマリオみたいにあのピチピチ跳ねてもうたっぷり取れるちゅうようなことでは
ないですね。
ないんですよね。
はい、
私もですね、あの実は広報の仕事をしてますので、
はい、
漁師さんのところに一緒に行って、はい、あの取材したこともあるんですけど、
は
い、最初はですね、もういっぱいこう取れると思って期待していくんですけど上がってきた網はですね、こう1匹2匹ぐらいの感じでですね、
そうですね、
やっぱそんなもんなんですね。
そうなんですよね。
大変な、はい、あのご苦労があるなと思いますね。
はい、それであの汽水域、うん、まあ、の城島のですね汽水域での漁になるのでですね、うんうん、潮の干潮やあの満ち引きとかですね、
はい、
と流れに大きく影響されてですね、うん、遡上しやすい流れになってくると、たとえあの夜中の深夜でも早朝でも漁師さんは川に出て網を張って流して漁をされてるんですよ。
ああ、大変ですね。
はい、で中にはあの上流に、上がった後ですね、
はい、
今度はこう下ってくる、下流に帰ってくるやつもあるんですけども、網に刺さる向きが逆になったりもするので、
なるほど、
下流から上流に登っていくやつは上りやつと、で上流から戻ってくる越を下り越っていう形で呼んでるんですよ。
うん、まあ、あの有明海から、まあ、15キロぐらい登ってる筑後川でもですね、やっぱり潮の干満流れというのは結構大きくて、それがやっぱ影響してるということなんですよね。
はい、そうですね。
で最近はですね、あの梅雨時期で大雨が降ってですね、筑後川の水もかなりこう増えたりもするんですけど、はい、まあ、そういったその環境変化、 これはなんか影響出てるんじゃないですかね。
いやそうですね、これも毎年これ一番悩みどこなんですけど、うん、まあ、大雨が降るとですね、もう本当にやっぱり上流から対流の真水とか土砂とかもうゴミとかですね、うんうん、流れてくるんですけども、うん、せっかくはもう漁がしやすい状況になっても、やっぱ越がやっぱ下流に流されたり隠れたりっていうことなかなか取れませんよね。
あ、なるほどね。
はい、でもう本当にやっぱ越量は天候とかですね、気温とか水温、いろんなことに左右される、本当に難しいんですよ。
なるほどなるほど、
はい。
漁獲量なんですけど、まあ、近年減ってるというようなお話もお聞きしてるんですが、今どれくらい取れてるものなんですかね。
そうですね、福岡県の統計ですね、昭和50年代に別に100トン前後取れてたそうなんですよ。
はい、まあまあ、
はい、でその頃から減少傾向にあってですね、まあ、近年は20トン前後で推移しているそうですけど、まあ、少し増える年もあるんですけどもですね、まあ、45年ほど前に比べると5分の1ぐらいになってるそうです。
なかなか厳しいですね。
はい、
こうやって大雨とかそういったことも影響はしてるんですか。
そうですね、まあ、筑後川と有明海を取り巻く環境の、まあ、変化が、まあ、大きな要因っていうことでしょうね。
うんうん、
で越が産卵できる場所が減っていること、まあ、これも一つ大きいと思います。で先ほどお話した大雨とかですね、いろんな環境の変化があると思いますよ。
はい、なるほどですね。まあ、人間にとってその筑後川とか有明海の治水を行うということは、うん、まあ、暮らしが安定する、安全安心な暮らしができるということではあるんですけれども、はい、まあ、その自然の越にとっては、うん、まあ、産卵とか生育が難しくなっているという、そういう側面もあるのかなというふうに思いますね。
そうですね。
他にもなんか、その環境変化以外にも漁獲量減少の原因とかはあるんですか。
はい、これはもう本当何の仕事もそうでしょうけどですね、うん、やっぱり越の漁をする担い手後継者が減っているということと、
はいはいはい、
今現在も高齢者の方がですね、
うん
うん、漁をされるということで、もう本当は越の漁をする人が少なくなってるんですね。で越の漁獲量も、まあ、減少にもつながっていってる部分もそれが一つ要因だと思います。
うん、
はい、でやっぱり他の仕事とのですね、兼業の方も多いんですね。
なるほど。
はい、でまあ、昭和の頃と比べると、まあ、生活スタイルが変わっているところも要因かと思います。
まあ、漁師さんを取り巻く環境の変化、越の漁獲量と関係しているということですよね。はい、まあ、でもそんな状況でもですよ、城島の風物詩なんでいつまでも残ってほしいというふうに、
ね、
思うんですよね。
はい、
なんか今なんか取り組みなんかあったりしますでしょうか。
そうですね、越の資源保護のためにですね、うん、まあ、漁協と福岡県がですね連携をしてですね、越の生態を解明して増殖、結局増やすですね、
うん、
処方を、ね、開発して受精卵とかですね稚魚の放流事業などにも、まあ、行ったりしてますけど、まあ、越がですね筑後川の恵みとして漁師さんだけでなくてですね観光業とか飲食業にもつながる貴重なやっぱ資源なので、これからも大切に守っていきたいと思ってます。
はい、高山さん興味深いお話をありがとうございました。久留米市城島町では7月20日まで越漁が行われています。地元の料亭や居酒屋、寿司店で越料理を堪能できます。初夏の風物詩、越の味をぜひ召し上がってください。次回はシリーズ最終回になります。越を味わうをテーマにお送りします。お楽しみに。
魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米。この時間は 久留米市の提供でお送りしました。